皆様おはようございます。ストップ詐欺被害、私たちを騙されない。毎晩6時40分ごろから NHK でこのフレーズが呼びかけられています。いわゆるなりすまし詐欺、振り込め詐欺の新手の手口が毎日のように紹介されて、注意が喚起されるですね。その手口の巧妙さにはいつもびっくりさせられます。人の弱みにつけ込んでいるわけですけれども、それにしても犯人たちは人の弱みを一体どれだけ研究しているのかと、ようそんなこと考えつくなというふうなずる賢さに驚くばっかりであります。でその被害者は大体にして高齢の方々が多くて、その騙しのストーリー、その筋書きはそのターゲットの人の子供や孫の失敗、そしてそれゆえ窮地に陥っている、そういう SOS です。子供や孫のことを愛し気遣う気持ちにつけ込んで多額の現金を持ち出させるわけですから、卑劣極まりない行為だと思うんです。でも他方では私たち誰もがですね、やっぱり何らかの弱さ、つけ込まれる弱さのようなものはやっぱり持って抱えているのかなって、そんなふうに、でもそれがやっぱり人間らしいことなんじゃないかなと思ったりもします。いずれにせよ私たちは、こういったアラートですね、注意喚起のアラートが毎日のように毎晩のように、鳴らされている、そういう社会を生きています。この NHK のその後は天気予報ですけども、天気予報では連日熱中症にご用心と言っています。あるいは最近ではですね、忘れる暇がないほど地面が揺れて、地震が頻発します。その都度大きい場合は、電話のアラートが鳴ったりするわけです。ですから私たちは注意、警戒、用心、身の備え、そのようなですね、アラート、つまり不信とか不安というものを私たちの生活感覚の中枢にこう練り込まれているような、そういう時代を私たちは生きているのかもしれないなと思います。不信、不安、これが大事みたいな、そういう感覚に私たちはさせられているのかなと思います。本日の創世記27章に記されている出来事は、一種の詐欺事件だと言えます。母リベカが次男坊のヤコブと結託して、夫イサクが長男エソーに譲り残そうとしていた祝福なるものを横取りしていく、そういうストーリーです。ヤコブはですね、毛深いエソーに化けるためにヤギの毛皮を身にまとって、腕につけて、そして母リベカから持たされたお父さんの好物の食べ物を携えてイサクの部屋に入っていって、イサクの膝元、足元にひれ伏すっていうんですね。で、目がかすんでよく見えず、しかももうすっかり弱っているイサクは、その時ですね、この、偽イサクでしょ、なんとなく違和感を感じたものの、要するに弱っているというのはそういうことなのかなと思うんですが、疑い抜く気力がなかったんですね。そしてその流れに任せて、この足元の息子が願う、祝福の祈りを彼にしてしまうわけです。つまり兄エソーになりすまして、しかも父の衰えにつけ込んで、ヤコブがこの祝福なるものを、手に入れる、横取りするというストーリー、そういうストーリーです。先週はですね、兄エソーが腹を減らせて寮から帰ってきたと、そこをすかさず弟ヤコブがおいしい煮物でその兄の気を引いて、そして煮物を食べさせてあげる代わりに、あなたが持っている調子の特権を自分に譲ってくれるようにと取引をしたという場面でした。 今日の箇所とモチーフはぴったりつながっている、ぴったり重なっているんです。随分と何でしょう、時間は経過していると思うんです、その前の章と、まあ、父イサクが高齢になって衰えて目が霞んで随分と弱気になっている、今のうちに遺言を伝えておかなければならない、世代交代代替わりをしておかなければならない、そんな気持ちになるような年齢をイサクはいよいよ迎えたというわけです。ですから煮物取引の場面から随分と年月は経っている、でも煮物取り替え取引事件と今日のこの事件はモチーフは重なっているんですね。イサクはある日意を決して自分の遺言の思いを、遺言の意思を長男エサウに伝え、祝福をしなければならない日が来たと考えました。まあ、この場合の祝福というのはどうやら心の中で祝福している、幸せを祈っているというものではダメなようで、例えば口づけをして宣誓をする、口づけをして誓うとか頭に手を置いて祈るとかのこうアクションを伴うもの、紙に書いたような遺言状などというものがない時代ですので、せめて象徴的なポーズとか、まあ、セレモニー性を伴うような形で祝福をこの人に確かに与えましたという、こういう証を立てるという必要があったのかもしれませんね。とにかくイサクは満を持してエサウに祝福しようとしているわけです。さて先週ヤコブがエサウと取引をした調子の特権と、今日イサクがエサウに与えようとしている祝福は同じものなんでしょうか、同一のものなんでしょうか、それとも別のものなんでしょうか。もし同じものだったとしたら、調子の特権と今日祝福しようとしている祝福とがもし同じものだったとしたら、イサクはエソウとヤコブの間でその調子の特権がもうヤコブの方に譲り移っていたということをお父さんは知らなかったということになりますが、そうだったんでしょうか。あるいはもしイサクはそのことをエソウから聞かされて知っていたとするならば、イサクは息子同士のやり取りを無視しようとしたということになります。またエサウはすでに自分はその調子の特権を煮物と交換してヤコブに譲るっていうことを約束してしまっているんだということをこの時保護にして秘密裏にイサクの祝福を受けてしまおうとしたとも言えます。まあ、私たちは平たく読めば物語としてリベカとヤコブが祝福を騙し取ったと読んでいますけれども、必ずしもそうでもなく、まずエソーが過去の経緯を勝手になしにしてことを進めようとヤコブを出し抜こうとしているともいうことができるわけです。それにしてもイサク、お父さんのイサク、こうしたまあ祝福を禅譲するわけですから、家族全員にとって大事な決断ですよね。これをイサクとエソーの2人の密談として進めようとしているところも、この家族みんなにとってよろしくないことです。だからこの物語一つとってみても、みんなにそれぞれどうやら思惑があって渦巻いているようです。さてこの密談をリベカが盗み聞きしてました。そして耳にした瞬間、リベカにはビビビーンとこう時の知らせのようなものが心に差し込んだようです。これは今だ、 これは今だ、まあ、いつやるんですか、今です、まあ今で、これは今だ、何がこれは今だなのかと言いますと、まあ、彼女はこう妊娠中にお腹の中の子供のことで神に祈ったと。その時に神から告げられた神様からの託宣に応答するのは、反応するのは今だ、そう考えたということです。あの何十年も前に受けた託宣をリベカは心に留めていて、反応するのは今だと考えたというわけですね。でもあの何十年も前の神の託宣っていうのは未来に対するイメージですよね。一つの国民が、大きな国民の二つの国民が、一つが一つにひれ伏すようになる、しかも兄の国民が弟の国民にひれ伏すようになるという未来の大きなイメージなんです。でもそれをリベカは聞きましたけども、だからといって具体的に自分がエソーに対して、ヤコブに対してどんな接し方をするべきか、 どんな時に何をすべきかって一切具体的なことは聞いてないわけです。けれどもリベカはあの託宣をずっと心に留めていて気にしていたので、この日この密談を聞いた時にハッとしたと。そして思い切った行為にこう挑んだのだと、まあ、そういうふうに考えるように物語は大体組まれていますよね。とは言ってもあの日の神様の託宣とリベカがこの日行った行動が正しく合致しているかどうかっていうことは全然書いてはくれていないんです。判断できないんです。ただリベカにはその日突然電流のようなものが走って差し込んできて、その日のあのこの行動をやっちゃったっていうわけなんです。でリベカがヤコブのところに走っていくわけです。でお父さんがエソーに伝えていた言葉をヤコブに伝えるわけでしょ、言うわけです。でもね、リベカがヤコブに父の言葉として伝えたのはちょっと変わってんです。7節、イサクが言ったのは、私は死ぬ前にそれを食べ、あ、すいません、ちょっと私の原稿が今日はかなりブツブツ切れて印刷されているので、申し訳ありません、元へ。今日イサクが、ヤコブに言ったことはこうですね、4節の後半、死ぬ前にそれを食べて私自身の祝福をお前に与えたいと言ったんです。イサクは死ぬ前にそれを食べて私自身の祝福をお前に与えたいと言ったんです。けれどもリベカが父の言葉としてヤコブに伝えたのは、7節で、私は死ぬ前にそれを食べて主の御前でお前を祝福したいと言ったというんですね。言葉が違うんです。この最初の方、イサクが言った私自身の祝福、この私自身っていうのはネフェシュっていう言葉で、まあ、霊とも訳されますけども、私自らとか自らの私とか私の心血を注ぐとか、そういう意味合いを持っているんです。つまりイサクはエソーに対して、私が自分が持てるもの、自分が扱うことができるものの全てを私の意思と私の責任でお前に渡したいと言っているんです。けれどもリベカの解釈がそこに入ったんだと思うんですけども、リベカは私自身の祝福と訳さずにネフェシュを、そうは言わずに別の言葉に置き換えた、神の御前でと、つまり神様の意思を受け取る形で 神様がお持ちである祝福を神の名によってとお父さんがエソーに言おうとしているというふうに訳し直しているんです。平たく言えばイサクは自分が所有し自分が扱うことができるものをと言ってるわけですから、イサクが考えていたのは自分の所有する財産や部族の長としての地位を意味していたかもしれないんですけど、リベカの方はもともと神様の未来の夢を含んだ御心のこと、御業の受け取りのようなことを考えていた可能性があります。つまりイサクとリベカはそれぞれ祝福ということについて見ていたものが違ったかもしれないし、愛する息子に手渡したいものの意味合いがイサクとリベカでは違っていたのかもしれないと思うんです。また当の二人子供たち、この二人の子供たちも長子の特権とか祝福とかをそれぞれがどう捉えていたか、そのことも定かじゃないです。つまり4人が4様のことをイメージしていたかもしれない。祝福のイメージがそれぞれずれたまま事件が起こっていくんです。私はこのずれたまま事柄が進むって人間にとってむっちゃくちゃリアルだと思います。意外と同じものを言っているようでイメージが違ってて、そして取り合っているうちに違ってたのっていうようなことは往々にしてあると思います。これが面白いところだと思います。さてさてさて、この物語、今日の物語を読んできたユダヤの人々にとっても、また族長物語を受け継いできたキリスト教の歴史観を組み立ててきたキリスト教の考え方にとっても、この土地取得伝承というものは父祖アブラハムが神様から与えられた祝福にヤコブは懸命にすがりついたのだ、たとえヤコブのやり方は卑怯卑劣であったとしても、ヤコブはその祝福のかけがえのなさを掴んで話そうとしなかった。そのヤコブの一途さ、その一点にヤコブの利があるんだ、そういうふうに意味付けたり価値付けたりしてこの物語を理解してきたと思います。人間のずるさや人間同士の確執の醜さ、あるいはこうした古代の物語の背景に潜んでいるその時代の民族的対立の葛藤などの考察は横に置いて、神様への熱心、神への信仰の熱心という一点でこのエピソードを受け止めて、さらには信仰姿勢の教育的モチーフにしてきたと思います。アブラハムの祝福とはカナンの土地を与えるという約束のこと、そしてとにもかくにも一心に一途にその祝福を手にしようとした人物の信仰的熱心というモチーフは、それを聞いてきた、それを受けてきた信仰者、たくさんの信仰者個々人にすごい大きな影響を及ぼしてきたと私は思っています。この熱心さです、一途な熱心さです。あるいは歴史に対しては危険な影響を与えてきたということもできると思います。少なくとも3つのこと、神様の祝福、カナン、イスラエル、この3つの要素が直列で、一列で、直線で結びついて、神様の祝福はカナンの地、カナンの地を受けるのはイスラエルというふうに結びついていったときには、それがまた神の摂理であるというようなイデオロギーを人間が定立させていったりするからこそ、今のようなおぞましいパレスチナを暴力で奪取しようとするシオニズムイスラエルが存在してしまうわけです。 またそのイスラエルの暴挙を国際社会、とりわけキリスト教世界である欧米世界が止められない、止めることを躊躇しているということになってしまうんだと思うんです。リベカがヤコブと共謀して、ヤコブっていうのはイスラエルのことなんです。リベカがイスラエルと共謀してエサウ、エドム人を、このエサウというのはやがておじさんのイシマエルですね、イサクの兄弟、お兄さんのイシマエルと連携というか合併してアラブ民族になっていくわけですが、だとするとリベカはイスラエルと結託してアラブ民族を、アラブ民族の土地をの正統的な後継者になるんだという近代百数十年の年来のパレスチナ問題を今日の27章のエピソードにもし当てはめたらならばですよ、イギリス、フランス、アメリカというのはリベカなんです。このリベカがイスラエルの背中を押してパレスチナを横取りしてアラブ連合諸国の分断を図ろうとしている、そういう今の歴史と非常に符合するんです。符合するんです。でも符合させてはいけないんです。符合させてしまうような読み方を私たちはしてしまっているんです。この物語、ヤコブ物語を熱心で一途な信仰者の物語と理解するからこそ、同時にそれと紐づいて出現してしまうのがパレスチナ問題なんです。その悲劇なんだと思うんです。で、私たちは祝福というものを今イスラエルがこれだと固定しているからこの問題が起こっている。で、祝福はこれだと定めて思想を作っていくから危険なんです。祝福を確定させたり祝福を固定させたりして、祝福とは誰が受けるべきか、祝福とはあなたにあるべきではない、私が受けるべきだ、こういう考え方をするから良くないのです。ですから私たちは思うんですが、もし誰かが私は神様の祝福を受けているなどともし誰かが言っているとしたら、その祝福は大変危険な祝福なんです。祝福っていうのはこれとか私にだけあるとか、そんなものではないからなんです。最後に私はそれでも光をいただきたいと思います。この出来事でエサウとヤコブの分断は決定的になります。エサウは怒り狂います。ヤコブ、この詐欺め。それに対してヤコブが、兄さんはカモですと言ったかどうかは分かりませんけれども、エサウの殺してしまいたいほどの怒りを受けて、ヤコブはこの父イサクの家から脱出し逃亡生活を送ることになります。二十数年間彼はおじさんラバンの家で苦労しながらも蓄財をしていくことになるんですけども、ヤコブの心をいつも締めていた、悩ませていたのはお兄さんエサウの怒りのことでした。そしてお兄さんエサウと仲違いしてしまっていることを何とか解決したいという願いのことでした。やがて何十年も経ってヤコブは本当に意を決して自分が身を寄せていたラバンの土地から再び父や兄さんたちが住んでいるカナンの土地に戻っていくんです。そしてお兄さんのエサウと再会を果たします。兄に許しを乞いまして、そして兄から許されて、お互い兄弟のちぎり、兄弟の結びをもう一回結び直すということになるんです。さらに35章の最後のあたりを読むと、なんとも素敵なことに、イサクは息を引き取り高齢のうちに満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。 息子のエサウとヤコブが彼を葬ったとあります。共にヤコブはイサク、エソウと一緒にイサクを葬ったんです。イサクは満ち足りて死んだと言いますから、それまで抱えてきた禍根を下ろしていると思います。つまりある種の和解のようなものがここに描かれていくんですね。民族レベルで言うならば、遊牧民と狩猟民族が共存共生の関係にもう一度結び直されたという場面へと注ぎ込んでいくわけです。私たちは長い間、ヤコブが遊牧民の流れをイサクから受け継いで、ヤコブが神の祝福を受け継いだと、そのように語られてきた物語だと受け取ってきましたが、もしかするとさらに先にある結論、いかにして人間は和解し共存することができるんだろうか、そういう大きなテーマに向けて組まれている物語なのかもしれないとも思わされるんです。でもそうだとすると、祝福の意味合いが変わってくるんです。随分変わってくるんです。祝福とは、それは私が受けるもの、あなたではなく私が受けるものというふうに取り合ったり奪い合ったりするようなものではなくて、あるいは誰かに与えられるというものではなくて、人間が考える祝福をめぐって人間同士が大変危険な関係になってしまう間柄を修復しようと動かしている、そのような力、仲違いしいがみ合っている人々を共存させようとする力が人間というものを包んでいて、その共に生きようとする力に引っ張られるように、養われるように、人間が成長したり、あるいは人間が変貌を遂げたりする、そのプロセスこそが本当は人間にとって祝福ということなのではないかというテーマを投げかけてくれている物語なのかもしれないと思うわけです。祝福をどの時点で判断していくかということによって、祝福の意味合いが変わる。少なくとも今パレスチナを自分の手に落とすことが祝福だと考えている行動に対して、私たちはノーと言いたい。もっと神様が人間に対して与えようとしてくれている祝福は、もっともっと違うものであり、もっともっと私たちが共に生きる力のことである、そのように信じたいと私は思うのです。お祈りをいたします。神様、祝福には本当に豊かな祝福もありますが、人間が振りかざすときに危険な祝福になってしまうものがあります。神様、どうぞ私たちを危険な祝福の誘惑から守っていてください。また自分自身、祝福されたとか祝福されないとか言って一喜一憂している私たちですけれども、神様、どうぞもっともっとあなたの大いなる養いや導きを受け止めていくことができる、そのような眼差しもあなたに対して、また自分に対して持つことができるように導いてください。それでも今つらい時は苦しいです。今つらい時は祝福に漏れてしまっていると嘆かざるを得ないのが私たちの弱さです。神様、憐れんでください。でもあなたの祝福を持っているあなたの手を私たちから離さないでいてくださいますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間もどうぞ導いてくださり、毎週毎週ガザでは子どもたちがたくさん死んでいますけれども、どうぞこの、この、暴力をどうか一日も早く止めさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りを感謝と合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。